ようございます。皆さんお元気ですね。新宿復興教会の牧師の菅野です。今朝も共に聖書の言葉を通して学んでいきたいと思います。今日の箴言10章1節から12節はソロモンの格言集です。2行1組の似たような格言が無造作に並べられています。この格言は神から知恵を与えられたソロモン自身が考え出したものかもしれませんが、もう一つの可能性としては当時宮廷や一般社会、人々や家庭の中で用いられていたその格言を集めてソロモンの格言集としたのかもしれません。今日はその格言を通して学んでいきたいと思います。
箴言10章1節から12節。ソロモンの箴言。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。主は正しいものを飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。
前半は知恵、正義、正しさ、勤勉さ、思慮深さなどがテーマで書かれていて、後半は口や言葉について書かれていますが、特に一つのテーマに従って編纂されたというよりも無造作に並べられています。しかし全般を通して言えることは、2行1組で書かれた格言はあることとあることが対比されて、こうあることが良いんだ、こう生きなさいと読者を説得し導く内容になっています。まず一節。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。両親は子にとって人生の先輩です。その先輩が授けるその知恵というのは深い意味があります。多くの経験を通して酸いも甘いも知った上で、こう生きなさいと語ってくれるのですから、賢い子はその親の知恵に従い祝福された人生を歩みます。それは親の喜びです。そして父親の誇りではないでしょうか。しかし愚かな子はどうでしょう。親の知恵を軽んじます。そして多くの失敗を繰り返します。それは親の心を痛め、母親に悲しみを与えます。親は子を選べません。子も親を選べません。しかし親は神から授けられたその子供を大切に育て、子は神が備えてくださったその親に従わなければいけません。敬わなければいけません。その関係の中で親子は父なる神を信じ、たっ飛びその御言葉に従うようになるのです。ソロモンは神を信じ、神を恐れる心を父ダビデから受け継ぎました。ソロモンはダビデにとって喜びでした。ソロモンは王になりました。その時民を正しく導き裁き、善悪を判断し聞き分けられる知恵を神様に求めました。神はソロモンのその心を喜ばれ、彼に並ぶものがないほどの偉大な知恵と聡明な心を与えられました。さらに彼が求めもしなかった富と栄光、長寿祝福をボーナスとして与えられました。私たちがここから学ぶことができることは何でしょうか。マタイ6章33節です。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて これらのものはすべて与えられます。ソロモンは知恵を第一に求めました。私たちは神の国と義を第一に求めていきたいものです。ソロモンは偉大な王となり、見事に国を統治しました。国は繁栄し、ソロモンの名声は高まり、絶頂期を迎えます。私たちは神の国と義を第一に求めることで、偉大な人生を生きることができます。しかし、それだけではありません。さらにボーナスとして、求めもしなかったものまで添えて与えられるのです。素晴らしいですね。ソロモンは神の祝福を受けましたが、ここからはソロモンの人生を教訓として、反面教師として学ばなければいけません。公子、魔王子と言われますが、ソロモンは多くの女性をめとりました。王妃700人、側室300人、合計1000人。1000人の女性を愛したのです。その中で神様から心が離れていってしまいました。列王記第一11章4節を見ると、ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかったと書かれています。ソロモンの人生の前半は素晴らしい人生でした。しかし後半は神に背き、神から離れて愚かな人生を歩んでしまいました。その愚かさはソロモンの母親の悲しみとなったことでしょうね。ソロモン自身もきっと心を痛めただろうと思います。一節、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみであるとの格言を彼は載せたんですね。しかしソロモンの堕落によって母親を悲しませただけではありません。ソロモンの死後、その子レハブアムが王になりましたが、彼は長老たちの知恵の勧めに聞き従うことなく、北イスラエルの代表であるネバテの子ヤロブアムに厳しい答えをしました。結果、王国は分裂してしまいました。ソロモンが堕落し神に背いたので、神がそのような裁きを下されたのです。どんなに知識があり知恵を持ってたとしても、それを正しく使えなければ宝の持ち腐れです。聖霊が私たちに与えてくださるものは力と清さの2つです。私たちは力、賜物ばかりではなくて清さというものも同時に求めていただきたいものです。それが神からいただいた祝福を正しく使う能力だからです。次に、ソロモンは正しさということに何度も触れています。この正しさとは何でしょうか。正しさは神から来るものです。そして神との正しい関係を表す言葉です。ソロモンは繰り返し、主を恐れることが知識の始めであると語りました。主を恐れることとは、主を信じ、また主により頼み、主に信頼することです。今日私たちはソロモンの箴言を学びながら、主を恐れ、主を信じ、主との正しい関係を持つようにと立ち返っていきましょう。主を信じることが、ソロモンがこう生きたらいいよ、こう生きたら祝福されるんだよという生き方なのです。信仰は必ずその人の人生を変えてしまいます。ヤコブが教えたように、行いのない信仰というのはありえないのです。信仰はその人を必ず根底から変えてしまうからです。皆さん、失敗してもいいのです。何度失敗しても神に立ち返るならば、 神はもう一度新たな人生を与えてくださいます。キリスト教とは現在の宗教です。皆さんが昨日までどんな人生を生きたとしても、昨日までは悪い人であったとしても別に関係ありません。今日神に立ち返り、今日から新しい人生を決断し、新しい人生を歩み始めたらいいのです。ソロモンは主を恐れ、主を信じる生き方が祝福なんだと、今日箴言を通して私たちにも語っているのではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、今日はソロモンの箴言の聖書箇所を学びました。ソロモンは神を第一に求め、神からの知恵と祝福をいただき、栄華を極めました。しかし人生の後半は多くの女性に心を奪われ、人生が狂ってしまいました。私たちもそのように人生が狂ってしまうことがあります。しかしその時、神に立ち返り、神の恵みによって人生をやり直すことができますように祝福してください。今日あなたに立ち返ります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。